引き続きまして、奥谷さんの方から、ライブですか。それではお二人さん、よろしくお願いいたします。
立花さんに続いて私からは、ライブの状況について共有したいと思います。でこちらのウェブサイトを見ていただくと、これがライブのウェブサイトなんですけど、見ていただくと分かる通り、ライブというのはですね、ライブ NCC というレジストリーの事務局と、それからライブというコミュニティ、それはアドレスを利用するだけではなくて、オペレーションも含めたコミュニティというふうに非常にこう役割を分けてまして、ライブ NCC はあくまでアドレス管理のサービスを提供するところ、でライブのコミュニティというのはヨーロッパ地域におけるオペレーショナルな、もしくはアドレス管理上の課題について話し合うところというふうに明確に分かれています。で担当している地域として、ヨーロッパというイメージが強いんですけど、割とカバーしている地域が広くてですね、ヨーロッパとあと中近東、ロシアの方までと、あと、もしかすると 西アジアというか、何でしたっけ、アフガニスタンとか、あの辺がちょっとどの程度なのかわからないんですけど、割と広い範囲のをカバーしてアドレス管理を行ってます。で、あともう一つ強い特徴としては、私アフリニックとラクニックは出たことないんですけど、 AP ニック、エーリンライブの3つ の中ではですね、ポリシーとオペレーションのフォーラムが非常にうまく融合しているコミュニティかなという印象です。エーリンのコミュニティは先ほど立花さんが話があった通り、割とポリシーに非常にフォーカスしていて、 AP ニックもできるだけライブのような方向に行きましょうということで、ミーティングの内容をもっとオペレーションネタを盛り込むという方向で進んではいるんですけど、ライブではそれが実現しているのかなと思ってます。なので、カンファレンスの内容もですね、アドレスポリシーだけではなくて、セッションがルーティングですとか DNS、 あと EIX、 ヨーロピアン X として、IXのセッション、アンタイスパムというようなセッションに分かれています。でアドレスポリシーについてはですね、彼らワーキンググループと呼んでるんですけど、ポリシーワーキンググループと呼ばれているワーキンググループで議論を行っています。で、この2名がアドレスワーキンググループのチェアでして、あとはですね、ここもやっぱりエピニックと違うところがですね、やっぱりミーティングではコンセンサス取らなくて、メーリングリストでの議論を重視しています。でそこと、あとフェイストフェイスのミーティングでの議論と合わせて、最終的にチェアがどうなのかという判断をする。たまに、私たちの感覚からするとおかしなタイミングでいきなり、いつの間にかこのポリシー提案通ってるんだっていうことで、割とメーリングリストをチェックしてないといつの間にか通ってるということがあったりします。で、それ以外の特徴としては、ライブ NCC のスタッフとしては、ポリシーのその議論自体を調整する担当と、それから通ったポリシーをライブの事務局として実装する担当、それぞれ2人分かれていて、ミーティングの中でポリシーの議論の中で実装した場合はこういう影響がありますよという話や、ポリシーのその、考え方の観点からこうですよというふうに補足を行ってます。それからソーシャルイベントにも結構力を入れてまして、ほとんど毎晩ソーシャル、何か懇親会のようなものがあるというところです。で、彼ら結構ヨーロッパの人たちってこう一生懸命働いて後で楽しみましょうというスピリットが強いので、みんな終わった後にダンスをしたりとか、結構おめかしをして懇親会に参加をするということもあります。それからシークレットワーキンググループというワーキンググループも存在していて、公式には存在しないお遊びのワーキンググループで、最終ミーティングの最終日にはちょっとこう活躍して、あるんですけれども、それはちょっと参加をしてみてからどんなものなのかというのを体験してみてください、もし参加する機会があれば。で、今回私は10月のライブのミーティングに参加をしまして、ポルトガルのリスボンで開催されました。で参加者はあまりエピニックミーティングと規模は変わらなくて300名で、日本からの参加者も地域外ということを考えると割と多くてですね、私も含めて9名の参加者がいました。でプログラムの構成はここに示している通りで、アドレスポリシーの本当にアドレスポリシーのセッションってごく一部なんですね。それ以外はそうですね、V6 にフォーカスしたもの、プレナリーというのは大体オペレーションのテーマについて、話し合われていて、今回結構 V6 ネタが多かったかなというところです。 で今回のミーティングの特徴としては、まあ、やはり V6 の、 移行に向けてどうしていくのかっていうのはライプ地域でも非常に盛んに話し合われてたというところが印象的で、複数の事例も紹介されてましたし、それから何人かエピニックのジェフ・ヒューストンも含めてですね、パネルディスカッションを行って、やっぱりヨーロッパ地域でも、いやこのままなんとか移行しなきゃいけないんだけど、どうしたらいいのかわからないというか、まあ、技術的なノウハウじゃなくてビジネスケースが作れないということで、まあ、悩みはみんな一緒なんですね。でやっぱりそれって民間だけじゃなくって政府主導でなんとかやっていかなきゃいけないんじゃないですかというような問題提起がジェフ・ヒューストンからはされていたところが興味深かったです。それから RPKI の実装についても、まあ、ライプの方では進んでいて、ライプの、NCC として提供するときに、まあ、どういう課題があるのか、どう対処していくのかというのが、ワーキンググループという名前だったかわからないんですけど、ちょっと専用のそういう専門家のタスクフォース的なところで議論が進んでいました。でこれは証明書を事務局として発行するだけではなくて、ルーティングにどう適用していくのかというところはルーティングのワーキンググループで話し合われていて、うまくそのオペレーションと、事務局とのコラボレーションができているなというふうに思いました。それから DNSSEC は、まあ、ライフだけじゃなくて世界的に発表されてたんですけど、ライフでが第一ということで、具体的なルートゾーンの署名のスケジュールが発表されていて、今年の12月に、まあ、ルートゾーンに対する署名を行って、来年の、まあ、7月までに署名付きのルートゾーンを提供すると。で7月以降はもうトラストアンカーの提供も含めて、署名付きルートの提供を完了するというスケジュールが発表されていて、まあ、これは結構ミーティングの場でも注目を浴びていました。でそれから私の今日着ている T シャツというのは、実はこのライプラブという、まあ、ライプで行っているプロジェクトのプロモーションのための T シャツなんですね。彼らとしては、いろんなインターネットの測定のためのツールを提供していて、今までは完成したものをライプから提供してたんですけど、そうじゃなくてまだ出来上がりの段階のものについても、ライプだけじゃなくてコミュニティからも提供してもらって、でフィードバックをもらった上でどんどんこう改善していきましょうという取り組みをしてまして、それが、まあ、ライプラブと、まあ、ちょっと研究所っぽいような形で、でアイデアを引き出すためにこんな、なんでしょう、電気のマークがついているロゴを使ったんじゃないかなと思います。でいろいろ結構面白いものがあって、例えばリソースエクスプレーナーというのは、まあ、特定のアドレス空間に対して、どういうふうな使い方がされていたのか、それはその管理されてもっともっと持っていた組織を遡って見られるだけではなくって、経路情報もじゃあ、1993年のこの時点ではどこでどういうふうに広告されているのかということを見ることもできますし、それから、スパムやブラックリストの状況についても検索することができるという機能みたいです。でこのリソースのナンバーリソースデータベースというのはライプだけではなくて IA の他の RIA それ以外のものも含めて、まあ、リソースのデータベースを一つに集約しているというものです。でこのネットセンスというのは、特定のエース番号なり IP アドレスの経路をどういうふうに何でしょう、広告されているのかというのをこう地図の上で見ることができたりというものや、あとここのリンクでこんなちょっとお遊びのものもあって、 IP リソースコンサンプションというのはちょっと見れるかな、わからないんですけれど、これはそれぞれの RIR をですね車に見立てて、カーレースとしてアドレスの消費をこうベースにですね、なんか競争しているというものなんですね。ああちょっとダメですね、まあ、今うまく見ることができないのでですね、興味のある人はちょっとライプラブのところに行っていただいて、YouTube で、IPv4 リソースコンサンプションレースというふうなのを見てもらうと、RIR ごとに車でこうレースしているところで返却されるとこう 逆走するというものが見れるので、ちょっと暇な時に見てみてください。でライフ地域におけるアドレス提案なんですけど、ほとんどここは主に、まあ、もっと早い時間に紹介をさせていただいたと思うので、割愛させてください。一点で特筆するものとして、IR から RI に対して、VO の割り振りを行って、まあ、RI が返却されたアドレスを IR で中央を管理して、もう一回分配するという提案。午後早くご紹介したと思うんですけど、これ A 輪ではちょっと改定された上で提案されていて、まあ、グローバルポリシーとして成立しないだろうということが分かっていたので、ライプでは特にコンセンサスの確認は行わないという結論でしたというところです。それ以外はですね、ほとんど見ていただければですね、 午後なり午前中に紹介した内容と同じ内容なので、リストとしてご参照いただければと思います。ライブの状況共有は以上になります。
はい、大臣ありがとうございました。もし質問あれば1個ぐらいお受けしますがよろしいですか。はい、どうもありがとうございました。